宇宙魔王で町の明かりでした。はい、では後半タポシ会行ってみましょう。
はい、どうも、タポシ会、まあ、映画の力とね題しまして、はい、うん、毎回その後に副題をつけてさまざまな映画の、まあ、力を、うん、お話ししてまいりました。はい、で今回はですね、映画をリベラルアーツとして見ていこうじゃないかということで、うん、ズバリタイトルがですね、映画の力、リベラルアーツとしての映画の底力というタイトルにしたいと思います。
おお、
はい、さあ皆さんいかがですか。リベラルアーツという言葉はあまり馴染みのない言葉ですよね。
まあ、リベラルとアーツはなんとなくね、は
い、そうなんですよね、
聞くけど、その合体した言葉はなんか違う意味を持つのか、それともそれぞれの単体の言葉を単純に合わせた言葉なのかっていうところがまだ分かってない、
はいはい、なのでこのリベラルアーツという言葉から、うん、その定義からちょっとお話をしていきたいと思います、
はい、お願いします。
が、まあ、つまりはですね、よく、まあ、訳される言葉としては教養なんです、
うん、リベラルアーツはイコール教養、
うん、はい、
うんうん、
でリベラルアーツとしてよく、うんうん、まあ、例えば大学においては教養学部なんていうのがありますよね、うんうん、それから専門課程に入るまでの2年生ぐらいまでは、うん、いわゆる教養課程みたいなのがあったりしますよね、うん、まあ、そういう言葉として使われているので少々退屈で、
うんうん
うん、少々その、まあ、誰でも知ってる話みたいな、そういうイメージを抱かれかねない言葉になってしまったんですね、うん、まあ、そこでまあこのリベラルアーツというその あくまでカタカナ横文字で表現することによって違 こうイメージとか、うんうん、メッセージを発信していこうという意図が、うんうん、まあ、ある教育界なり、うん、その大学界にですね、僕は見て取れるんですが、うん、まあ、それはさておきですね、
まあまあね、それはさておきね、はいはいはい、
具体的にどんなことを、まあ、リベラルアーツ提起されているかというと、まあ、例えばチャッピーですね、チャット GPT とか、はい、Google さんに聞いたり Wikipedia なんかで見てみるとですね、こんな定義がされてます。リベラルアーツとは自由な思考や生き方をするための総合的な人間力を養う学問であると、
うん
うん
う
ん、専門的な知識や技術だけではなく、その、いわゆる理系の技術とかそういうその知識だけではなく、うん、もっとこうコミュニケーション、人間の生き方とか、うん、その死生観とかそういうものを含めた、うん、共感とか、そのコミュニケーションを高めていくための教養としてのを身につけていく、横断したその人間の知性というものをですね、こう横断しながら学んでいく学問なんですよ、うん、そういうものを目的にしてるんですよと、
うん、
まあ、よく定義されるね、うん、で実はギリシャ古代のローマとかギリシャの時代にすでにこれは呼ばれていた、
うん、なんかね、感覚的に学ぶものなのっていう、うん、
あ、うん、はいはいはい、ギリシャとかローマの古代の時代には文法とか論理、習字、算術、幾何、天文、音楽、自由七科っていうのがあったそうなんです、
う
ん、
ほうほうほうほう、
で、まあ、これを例えば現代社会の特に日本なんかに持ってくると、うん、どういうことになるかというと、まあ、いわゆる文学もそうだし音楽もそうだし歴史もそうだし、まあ、そこに僕は映画も入ってくるんではないかと思っているわけです。なのでこういう学問としてというよりは、そういうその教養、つまり、なんかそんなことを知ってることによって自分の人生が豊かになったり、他人との共感とか、その思いをこう想像したりする、その礎になる、そういうものを僕は映画はたくさんもたらしてくれるんじゃないかということで、リベラルアーツとして、まあ、映画を見ようということで、そこに底力があるんではないかと、映画のね、
うん、今の解説でやっと分かった、
うん、
単純にリベラルアーツって言われてもって正直思って、
うん、そうなんです。ただね、実はこのリベラルアーツというものについて、うん、なんか学んでいくときに、あるいはそれを身につけていこうとしたときに、映画というのはとても重要だよねというアプローチはいろんな大学でもすでにされています。
うーん、うんうん、
で、まあ、その中ではそのリベラルアーツ祭りみたいなことを仕掛けている団体もあるんですよ。春のリベラルアーツ祭り、映画でリベラルアーツに触れようなってことをやってる。でここでピックアップされてる映画をちょっと上げてみると、うん、グラントリのおそ松さん、うん、 それからアンダーグラウンド、ハー世界で一つの彼女とか、ウエストサイドストーリー、グリーンブック、
うん、
それからソウルフルワールドとか、うん、グッバイレーニンとかね、ウンタマギルとかね、なんか本当いろんな映画
本当だね、本当時代もだし国もだし内容もだし本当にバラバラ、
はい、そうなんです、
うん、でも一通り見ておくとなんか面白いものが得られそうって感じがするね、は
い、うん、じゃあこういうものがリベラルアーツした時にお二人どうですか、そういう教養人リベラルアーツに長けた人のイメージってなんか湧きます、うん、どんな人、
え、
うん、
え、うん、
あるいは自分はどうですか、うん、教養人ですか、
あ、だからそう言われるとね、そうありたいっていう思いとか、うん、そういうものを吸収して、まあ、自分の生活だけではなく世の役に立ちたいっていう思いはある、それが、吸収するべきものがやっぱり教養を、まあ、いわゆる未教養を身につけるっていうことを映画からやらせていただく、それを自分が生きていく過程の中で自分にもだし他人にもだし社会の中で役に立てるようにしていく、それを、まあ、循環していく教養なのか、それのきっかけが映画であることもあるってことなのかなっていう気はするんだろうね、
なるほど、
うん、
まあで、
うん、
映画ってそもそも娯楽なんじゃないのと、
うんうんうんうん、
何リベラルアーツって教養そんな堅苦しい退屈な話にしないでくれるみたいなね、
うん、
ご意見があってもおかしくないんですよ、
うん
うんうん、まあだけど多分この3人は多分そうは思ってないんだと思うんだよね、
う
ん、
まあね、まあ、そういう知見が高いものにしたくはないんですけど、
うん、だけどね、
はい、うんうん、まあでも自由に生きるための知性みたいな、
うん
ね、リベラルっていうのは自由っていう意味もあるので、
う
ん、
そうね、
まあ、そのためのアーツ、アーツっていうのは別に芸術という意味よりも実は学問とか、
うん、
あるそのすべっていうのかな、うん、術と書いてすべ、
まあ、表現しているものっていう感じなのかなって理解しているんだけども、うん、
でね、
うん、
まあ、その取っかかりとして実は最近フェイクニュースとかそういうものが非常に氾濫していく中で、その本当のことっていうのをどう見分けるのかっていうのは僕はリベラルアーツつまり教養の一つだと思うんですよ、
うんうんうん、
でそれって僕は映画がね、うん、とても大きな役割を果たしてくれてると思う、うんうんうん、というのは、うん、まずはそういうフェイクニュースで牛耳られた世界って本当にこんなディストピアになるんだよみたいな物語もよく提示してくれるし、
そうね、うんうんうん、
そう、あるいはほら皆さん信じてたかもしれないけど実はこんな本当の、
うん、
裏舞台があったんですよ、うんうん、なんてことを教えてくれる映画もある、
うんうん、
でね、最近流行りというか今話題になってますミッションインポッシブル、
はいはいはい、
ファイナルレコーディング、
うん、
寺川さんこれまだ見てないですか。
まだ見てない、
うん、実はね、うん、まあ、これもともとその、デッドレコーディングっていう映画との2部作になってるんですが、うん、実はこの8作目か、になったミッションインポッシブルの、
うん、
最初の1996年の公開の、うんうん、まあ、スパイ大作戦のリメイクなんですけど、
はい、ブライアン・デ・パルマ、
はいはい、ブライアン・デ・パルマ監督のこの作品と実は直接つながってるんですね、
うんうんうんうん、なるほど、約30年前のものと、は
い、だから、うん、この8作のシリーズの集大成なんです、
うんうんうん、なるほど、
まあ、ある種の結論というか物語 の、まあ、エンディングを迎えるんですけども、
うんうんうんうん、
でここで描かれている映画の世界というのが実は AI がですね、
うん、
世界を乗っ取る話なんですよ、
うん、はあ、はいはいはい、
うん、
あね、いろんな事実とかイメージとかテキストを全部書き換えちゃうその AI が、
うん
うん、インターネットオンライン上にあるやつ全部書き換えていっちゃう、
うんうんうん、
で一緒にディストピアが起きていて、
うん、
でしかも世界中の核保有国のその核の制御するシステムを乗っ取っていくんですよ、
うん、
でその核をまあ勝手に AI がもう投下するという瀬戸際のところで、うん、トム・クルーズがイーサン・ハントがね、
うん、
大活躍するんです、
うん、
さすが世界のヒーロー
やんと
だからね、僕は実はその超娯楽映画でも、
うん、
こんな風に AI っていうのが暴走した時にどんな世界がやってくるのかという物語を提示してくれた時に、
うん、
じゃあ AI って何、まあ、チャッピー僕もすごいお世話になってますけど、今回のこの映画の構成、このお話の構成もチャッピーに手伝ってもらってるんですけど、チャット GPT に、 で天海さんなんかね、自分の個人的な問題をチャッピーに、ね、相談してね、いろいろと励まされたりしてる、
うん、
いるって話も聞いてますからね。いやあのね本当にね、あの気軽な言葉で話すと、まあそうだよね、分かってるよみたいな感じで返ってくるんですよ。丁寧な言葉で返すと丁寧な言葉で返ってくるし、僕はこの映画の構成について相談した時に最後にね、Thank you buddy ってやったんですよ。そしたらこちらこそ頼りにしてくれてありがとうな相棒ってこう返事が返ってくるっていうね。あの本当にね AI と接してるとやばいんです。なんか人とコミュニケーションしてみたら錯覚を起こすので
、なるほど、
まあ、なので、まあ、このなんか情報リテラシーとかフェイクニュースという点でも、実は映画というものから僕はいろんなことをね、まあ、学べたりするのかなと思って、まあ、ミッションインポッシブルの話をしましたが、同じような映画で言うとペンタゴンペーパーズとかね、あとはドントルックアップ、あれなんかもね、陰謀論なんかの話もちょっと入ってきて、こういうディストピアっていうものをなんか描いた時に自分たちは今じゃあどうするのって、今の世界にどう関わるのみたいなことをちょっと考えさせてくれる、まあ、そう考えると映画って娯楽だけど、まあ、リベラルアーツ的な魅力とか力があるよななんて思うわけですよ。あとはですね、映画と歴史という点でも非常に、あの学校で習わない歴史とか映画って教えてくれるじゃないですか、なんかお二人は、これは知らなかった、映画で知ったっていう、こう歴史的事実とか驚き の, この物語とか、そういうものってなんか思いつくのあります？僕はね、ルワンダとかね、ホテルルワンダって言うんですけど、あんな ね,
そうですね、
民族の虐殺がね、民族同士の争いでね、その地域限定で起きていたとはね、知らなんだみたいな、すごいショックを受けました ね,
ね、まあね、矢田部なんかもやっぱりシンドラーのリストは、
それもそうだね、
衝撃だったなって、だってその前にスピルバー、まあ、太陽の帝国とかも撮ってるんだけれども、フックを撮ってジュラシックパークを撮った後だよ、
ほぼ同時進行だったね、確かにね、
であの時はテアトル声優で働いてたんだけど、まあ全然、まあ少なくとも高校までの歴史の世界史の中では触れない部分だとは思うんだよね、でそれをまあ映画として、まあ、ある種エンターテインメントの表現としてスピルバーグはもう天才なわけだから、その中でやっぱり伝えたいものはちゃんと伝えるべきだっていうことを教えてくれたなっていうのもそうなんだけど、で実は散々そんなこと言ってても、実の実は仁義なき戦いなんですよ、それあれでは実録ものって言われてるだけのことはあって、やはり戦後の日本っていうのは本当日本史の中では、まあ、戦後大変な時期があったけれども、まあ、いろんな、まあ、高度経済成長があって、日本は復興してったみたいなことで言ってるけど、実はあんなことがあったんだよっていうことを、それこそエンターテインメントの中で教えてくれた、
なるほどね、確かに、いや実はこの歴史とあの映画をリベラルアーツ的に読み解くというテーマとしての、候補作品として挙げていたのは実はシンドラのリストなんです、
あ、そうなんだ、まさしくハマりました、
おお来たなと思うんだけど、あとはねドリームって映画があって、これはあの NASA で宇宙開発を支えた黒人女性たちの話なんだけど、これもやっぱり表に全然出てこなかった物語なんですよね、でこういうものをまあ、もたらしてくれる、教えてくれるっていうのは映画のなんていうか力というかね、これリベラルアーツ、リベラルアーツとして映画っていうものがやっぱその存在感があるなと改めて思うんです。
そうよね、やっぱりそのプロデューサーなり監督なりが作りたいこの事実を埋もれさせてはいけないっていうことが一つのきっかけになってると思うのね、それを映画っていうのがまあ総合芸術であり大衆娯楽と言われてるからこそ波及していくわけだよね。だから知らなかった人に知ることの間口をすごく広げてくれてる、そういう意味ではまあ教養リベラルアーツっていうのは納得、
そうですね、はい、寺川どうですか、寺川さんとしては、なんかこのリベラルアーツ的な驚きとか、はいはいはい、その知性みたいな、そういうものをもたらしてくれた映画って何か思いつくのありますか、
まあ、その歴史っていう部分で言うと、まあ、いやいろいろあったろうなと思うけど、あのマルコム X、これはなんか、いや知らなかった ていう、
まあまあ知る機会もなかったよねっていう、
まず人物もそうだし、そう、ね、
うん、
デンゼル・ワシントン、
そう、うん、そう、あの作品の、そう、うん、デンゼル・ワシントンの凄さもそうだし、
うん、スパイク・リーでしたっけ、はい、監督、
そう、そうですね、
そう、だからその前にドゥ・ザ・ライト・シングルをやってて、
最近スパイク・リーはあれですよね、うん、デンゼル・ワシントンで新作撮って、
そうです、そうなんです、
カンヌにデンゼル・ワシントン行って、
行ってる
レッドカーペットで、そう、レッドカーペット上で、うん、あのなんか怒りまくったら
しい。そうなんだ。
なんかちょっと失礼なカメラマンが
いて、いや、しかもその知らなかった部分、歴史的な部分だけど、当時すごくかっこいい映画を撮ったわけだよね。そうそう
そう、サントラもかっこよかったし、
すっごい先進的にかっこいい映画だったわけだよ、
うんうんうん、
それを一緒にやってたわけだからね。
そう、そうですよね、うん、でだから、いや、でそういう歴史があるんだっていうのも一緒に気づかされてもらったのはすごい影響を受けたなと思って、うん、
なるほどね、
うん、ありますね、はい、
はい、実はこの映画も候補に入ってます、
うん、お
ちょっと驚いてますけどね、
まあまあ、まさしくね、矢田部寺門が、うんうん、映画にドハマりしてた時期の90年代のテアトル声優なのよ、うんね、これが両方ともね、う
んうん、まあだから最近だとオッペンハイマーなんかもね、
そうですね、
本当にそのすでにどっかに書かれているんだよ、
うんうん、
で多分どっかの専門大学とかに教えてるはずなんだけど、うんうん、だけど映画というその、うん、まあ形で僕たちに届けられると、うん、エンタメとしても見つつ、うん、うわーってなって、
うんうん、
そこからさらにもっと知りたいみたいな、
うん、そうですね、その
教養としてのその刺激を、知性的な、知的好奇心みたいなものをこう、うんうん、つついてくるわけですよ、
うんうんうん、
これこそ僕はリベラルアーツだなって思うし、うんうん、その人類の進歩とその人類の危機両方こうごったに状態の、うんうん、があったわけですよね、で分かっていても止められないみたいな歴史っていうのも僕は、うんうん、僕たちそこで垣間見るじゃないですか、
うんうん、
だから正しいってなんだろうって、ね、
いや、本当そうね、
次元的なものじゃないよね、
本当にそう、まあ、歴史を学べば学ぶほど正義、正しいって何、うん、って思うよ、
うんうんうん、そうなんですよ、
うん、
まあ、あとはですね、うん、他人の人生を想像するということも、うん、僕はさっき言ったようにそのリベラルアーツが共感とかね、
うんうん、
その人間との人間のその僕たちのコミュニケーションを、うん、まあ、円滑にするための一つ の知性として、うん、もたらしてくれるものがリベラルアーツの底力だと思ってるんですけど、うん、そういう意味では本当にいろんな映画がいろんな人生を僕たちにこう体験させてくれるじゃない、
ね、
うん、まあ、例えばミナリとか万引き家族とかそのちょっと知らない世界を、うん、まあ、家族というテーマで、うん、見たときに自分の家族とね、うん、こう照らし合わせながらね、
うん、
どう違うのかなとか、いろんな家族の形があっていいんだよなとか、
うん、
そんなことをこう想像力をね広めてくれる、うん、こう幅高かせてくれる、
うん、
もうこの映画の底力、リベラルアーツとしての映画の、まあ、魅力なんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、なんかこんな人生、こんな家族、こんな物語、ちょっと想像もつかなかったみたいな、
うんうんうん、
そういう驚きを持って接した映画って、
うん、
まあ、急に今振ってポッと思いつくかどうか分かんないけど、うん、
あのね、ちょっと今タイトルを調べますが、
ああ、はい、
ちょっと待ってね、高橋万明監督の鈴木沙和さんの初主演映画、
おうおう、愛の新世界、
愛の新世界、
うんうん、
あれはうん、鈴木沙和さんとか片岡礼子さんって同世代なのね、うん、ほぼ同じ年で、すごく衝撃的な内容の映画なんですよ、こういう世界があるんだっていうのを見せてもらった、
うん、
だけどあの映画を見ているときにこの世界観にずっと浸っていたいと思ったの。
なるほどね、
別にそこで本来自分がそこにその何映画の中の人になりたいわけじゃないけど、この世界をずっと見ていたいっていう気持ちになったのね、当時のパンテオン2、ちっちゃいところでお客さんもいないところで、不思議な感覚だったなって、あれは忘れられない一つ、なので、まあ仕事でね、もう 2,3 年前に鈴木沙和さんと片岡礼子さんって同時期に一日違いかなんかで別々の現場で会った時にめっちゃテンション上がったっていうのがありました、
ね、だそんなあの驚きとかさ、うん、こう普段出会えないような
人生に、ね、うん、いや本当
出会える
っていうね、そうそうそう
そう、本当にまさしくね、うん、あの自分たちのいろんな束縛から自由にしてくれるリベラルアーツとしての、
うん、
その 魅力をね僕は映画がまとっていて、うん、それが僕たちに届いた時の感動なんだと思うんですけど、うんうんうんうん、寺川さんなんか他に思いつくのあります？
今日は、まあ、これもいっぱいあるし今の話でいくと愛の新世界の流れでいくと、うん、石井隆監督作品とかね、
そう、それもね、
そうなってくるね、
本当、うん、それもそう、
まあ、なんめいみ、なみ、
ね、そうそうそうそうね、うん、でまあ、あの今日その教養っていうテーマの教養を簡単に言うと、うん、まあ、なんか思いやりみたいな話かなと、
そうですね、それもありますね、うん、他人への共感ができるってことだから ね、 ね、
で、まあ、今日の話前半の話なんかでいくと、うん、まあ、時々私は考えるとか、うんうんうん、夜明けのすべてが描いたような他者との距離感とか関係性、これはやっぱり今すごく大事なことなんだろうなと思って、うんうんうんうん、あのそういう映画がいや実際はちょっとそれはあの夢物語じゃないのって、実際そんな関係性になれないじゃないのっていうような感じも実はあるんだけど、うんうん、でもそうありたいっていう部分も見れたりとか、うんうん、それを提示してくれてる映画だなと思って、はいはいはい、まあ、今日の話に、ね、無理やりあのつなげてますけど、あのそのなんか今日の話聞いてって、そう思いましたね、この2作品、
はい、あのね、うん、まあ、無理やりでもなくて、うん、そのいわゆる、ね、僕の周りでもちょっと年配の方とか60前後とかの方だとか、うん、なんか話すると何でも恋愛話にこう結びつける人いるんですよ、
うん、
なんかね、例えば僕があの女の子を、うん、猫をね、彼の子は女の子だったわけですよ、うん、で彼の子を亡くしてもう僕は今本当に辛いですみたいな話をした時に、うん、何それはなんか大好きな彼女とかがいなくなったみたいな感じとかって言うからさ、ちょっと僕カチンときてあのね、
うん、
その家族としてその一緒に暮らしていた猫がメス、つまり女の子だったから、うん、それを亡くしたから彼女を失ったというそういう想像しかできないんですかあなたはみたいなね何でもロマンスにその結びつけるというか、うん、実はねそれは布石としてずっとあったんですよ、
うん、あそういう表現をする人だなっていうことね、
タムシもさスルスルさ結婚とかさとか、うん、すぐ言う、
うんうん、
そういう方だったんで、うんうんうん、なんかその他の子の話をした時に、うん、そんな話をした時ああとか思って、だからその人なんかは、うん、いわゆるこの夜明けのすべてとか時々私は考えるで描いている新しいというか現代的な男女が持つ人間関係、うん、あるいは男女ということをこうちょっと乗り越えた、うんうん、ある種の人間が人間を理解していく上で、うん、生きていく上でなんかこう違う関係性ってものが実は生まれているんだよっていう、うん、そういう教養を持ってないわけですよ、うん、見てないから、うん、その映画を、うん、多分見ても共感もできないかもしれない、
ね、まあ、かもしれないし、うん、ちょっと思ったのは今の世の中のハラスメントに対して気をつけなきゃいけないこともできないんだろうっていう気がするんだよね、
はい、そうなんです、昔からもう30年以上の付き合いですけど、昔からそういうことを言うんです、
だから10年前だってセクハラとかパワハラ言われてたけど、うん、今とはまたもっと違うじゃない、うん、今はもっと気を使わなきゃいけない、でもその中でコミュニケーションは取らなきゃいけない、うん、っていう、
そう、だからね、うん、あの頃可愛かったのになとか年を召された女性に対して言っちゃったりとかするんですよ、
う
ん、
あの例えば、ね、本当にね、いや俺も髪の毛をちょっと言われただけで可愛いねとか髪の毛切ってきたんだねとかって、うん、あ今日の服可愛いじゃんとかっていうのは、うん、当たり前に言っちゃってたことを、うん、今は言わないようにしてる、まあ、それだけの関係性とか、うん、はい、お互い、はい、心が許し合えるなっていうぐらいになれば言うかもしれないけど、うん、職場の若い女の子とかには、うん、特に言わない
本当気をつけないとおっかないよね、うん、今ね、うんうん、でもね、うん、それぐらいこう、うん、なんかいろんな関係性がね、うん、あの複雑になっているようなんだけど、僕はそのヒントというか、うん、物語としての教養としてのその、知性としての、うん、その題材というのは僕映画の中にいっぱい散りばめられていて、うん、やっぱ映画を見ていけば僕はそういう知性を身につけていけるような気がしているんですね、うんうん、だからまあ映画娯楽ではあるんですけども、うん、あのちょっとこう課題教養とかリベラルアーツっていうテーマで話してきましたけど、うん、時間的にはそろそろですよね、
あ、そうですね、
はい、まとめに入りますが、うん、やっぱ自分がこう経験できない人生を体験させてくれるじゃないですか、
うん、
で知らない世界を見せてくれる、うん、そういう視点で世界を見ている人がいるんだなとかっていうことも、うん、気づかせてくれる、そういう想像力とか知的好奇心とかそういうものを養ってくれる、まあ、映画って本当にエンタメでもあるんだけど、見方次第では知恵の入り口、知性のこの橋掛けをしてくれているので、うんうんうんうん、まあ、本当に リベラルアーツ、まあ、自分を自由にしていく、その学問というか教養というか知性というものをもたらしてくれる、どんな歴史があったのかなとか、何が正しいのかなとか、この人の視点で見ると世界はこんな風に見えるんだな、うん、使徒はこんな風に考えてる人がいるんだなと、何を信じたら生きていけばいいのかな、あ、こんなことを信じて生きた人がいたんだなとか、うん、そんなことをですね、映画を見るときに、まあ、感じたり問いかけを自分に向けたりして映画を見ていただくと、世界がまず違って見えてくると思います、
うん、そうね、うん、
でこれこそ僕たちが、うん、生きていく上でこんな、なんか自由ってないと思うんだよ、うんうん、いろんな世界を見させてくれる、うん、まあ、そういう意味でも僕が映画を見るのがやめられない一つの大きな理由でもあったので、うん、まあ、ちょっとこのリベラルアーツというちょっと馴染みはないんですけども、うん、ちょっとばかし新しい概念を通して映画というのを捉え直してみました、
うんうん、まあ、映画は本当楽しみながらも何か学べる、その何かがで、うん、そうね、何がではなくて何かがね、うん、っていうところがそのリベラルアーツ、うん、まあ、何かをこう身につけて自分の世界観にこう、ね、新しいものが目線が生まれてくるっていう意味ではとても今目から鱗的な話題でした。ありがとうございました、
はいはい、まあ、だから実は自分が嫌だなこの映画とか、うんうんうん、合わないなとか、うんうんうん、つまんないなとか、うんうん、全然理解できないんだけどっていう映画に出くわした時が実はチャンスなんですよ、
うんうんうん、
その自分の知性というか、
そうだよ、ね、
自分の感性を広げるチャンスなんです。
そうだって自分にはないものを見せてくれるんだから、
その通りなんです。だそんな風にね、映画を見ると僕は外れなしと言っても過言ではないな、
そう、ね、
それ
はやっぱりポジティブシンキングにもつながるし、前向きにね捉えるっていうことは、
うん、そうなんです、
いいことだと思うので、
ね、うん、そういう風に人や世界とも接していけたら、
うんうん、そうそうそうそう、
いいなと思うんですよ。
そう、だからそれは嫌な人に会った時にも何かいいところを見つけるとか、どう回避すればいいのかを学べるからね。
まあ、当然ね、映画も人もね、うん、もう二度と会いたくないっていう状態になる時もありますけど、
うんうん、
でも映画だとそれはね、こうリアルの世界ではないんで、うん、ちょっと練習もできるから、
ね、
まあ、そこで映画の中で、あの人のこととはこの映画から、うん、うわなるほど、うん、じゃあ今度あの人に会う時に話す時はこうしようとかね、そんなことにもなる、
うん、
なので、まあ、映画を娯楽としてただ好き嫌いだけでこうふるいにかけて、なんか好きな映画だけを見ていくという映画の見方も僕は全然ありだと思いますし、うん、それでも楽しいけど、こんな観点で映画を捉えてみると、
うん、
より自由な知的な世界に皆さん羽ばたいていただけるんではないかと、うん、そんな願いとか祈りを込めて、まあ、今回のタポシ会としたいと思います、
うん、わ、面白かった、
はい、
うん、この考えるの面白いね、
やっぱ
り。そうね、
時間的に大丈夫ですか。
あ、大丈夫です。
あ、よかったです。
ありがとうございます、
まあ、なので、うん、次回からも、うん、なんかこんな視点でちょっと一作一作を掘り下げていくっていうパターンにしようかなとか、うん、いろいろ考えてはいるんですが、まあ、どうなるかちょっと約束はできませんけども、はい、次回のタポシ会も頑張って準備していきたいと思います。
はい、ありがとうございます、はいはい、では以上タポシ会でした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は6月10日火曜日夜8時からの放送です、6月、次回は、うん、ミュージックコーナーになりまして、はい、テーマは、うん、まあ、父の日が近いので、父とか、
はい、
ね、お父さん、ファザーをテーマにセレクトしてみましょう。
母の日よりちょっと難しいよね。ピンとこないもんな。
あ、そう？
上来る？
うん、まあ、いくつかでも、多分あるんだよ。
いやいや、ちょっと後で思い出すわ。
あ、
そうですね。
はいはい。さあ、男ってなんかお父さんとの関係よりもお母さんとの関係、ね、基本的にみんなマゾコンだから
ね。そうね、ね、基本的に、
ね、になりそうですよね。
ね、はいはい。
はい、あ、タポシさん、なんか補足、
はい、今日のタポシ会で、うん、まあ、リベラルアーツとしての映画という底力みたいな話をしたんですけど、うんうん、前に本やったじゃん、映画本の紹介、
はいはいはいはい、
その時にも実は紹介した本で、うん、仕事と人生に効く教養としての映画っていう本があります、
はい、
これもね、ぜひ、もう一回またおすすめしたいなっていうのと、もう一つですね、教養として知っておきたい映画の世界というね、タイトルの本があるんですよ。これはね、いろんな映画の業界の裏舞台とか成り立ちとか、映画そのを作るということのなんか、うん、まあ、教養みたいなものを、うんうん、教えてくれる本なんですけどね。
うん、
うん、 まあ、この2冊の本をご紹介しつつ、うん、あのね、ある記事ではちょっとね面白いタイトルがついて、はい、映画とか歴史とか哲学オタクの逆襲っていうで、データ最優先の時代だからこそリベラルアーツが必要であると言ってる人がいて、であのサンマイクロっていう、サンマイクロシステムっていうその、まあ、IT の大手企業があるんですけど、ここの代表が今日リベラルアーツのコースで教えている内容のほとんどは未来と無関係だとか言っちゃってるんですよであの STEM つまりサイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティクス、うん、まあ、科学と技術と、まあ、あのエンジニアリングと数学、うん、これ以外のことはもう役に立たんと、うん、理系の人たち言ってるわけですよ、うんうんうん、ね、そんなことはないぞっていうことをね、うんうんうん、あの主張してるんですよ、逆襲をね、そう、逆襲があるぞっていうことをまあ言ってたりするんで、まあ人文科学とか教養って言われているそのリベラルアーツというものを、見直す上でもね、うん、映画というものの、まあ、復権をね、うんうんうん、これからどんどん進めていく、まあ、そんな、まあなんか一条をね担えれば、うん、とは思ってるんですけど、
この番組が
この番組
まあその、ね、本をぜひチェックしてみてください、
はい、そんなことです、
はいはい、では次回もお楽しみに、
さよなら。